マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオに元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしてお送りいたします。杉村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
太蔵さん、よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
さて、株価の動きがなんか年末になってあまり、はい、調子よくなくなってきてるんですけれども、うん、1万9000円前後というような、うんうん、そんなレベルですけど、どんなふうにお考えですか。
まあ、2万円つけてちょっと下げてますねと。でこれはですね、もう国策投資家として今のこの状況はまあ絶好の買い場って言ったらちょっとまだ言い過ぎかもしれませんけどね、仮に1万8500円から1万8000円下げてくると本当に買い場、うん、というのは私はこのラジオでその買い場買い場って言ったのは日経平均株価、まあその連動している ETF、 これが分かりやすいと思うんですけど、日経平均株価について申し上げてますけども、はい、まずね、全体的なことを考えてもらいたいと。アメリカが FOMC で金利を引き上げますと、2016年もアメリカ経済は成長するっていうことを証明したようなもんです。これは日本にとっては間違いなくプラスの話です。加えて油が安くなってますと。でアメリカが輸出するようになりますね、40年、これも今まで中東だけに依存していた油が同盟国、最大の同盟国であるアメリカからも買うことができる。これも日本の経済にとっては間違いなくプラス。加えて私がもう今年何度も申し上げている内閣支持率、これが安定しています。内閣支持率が安定してアメリカ経済が好調で油も安くなる、そうした状況の中で株価が下げている。これ単なるね、外国人の利益確定売りなんですよ。クリスマス前のもう売って手締まって、また新年を新たな気持ちで迎えましょうというだけの下げです、私から言わせると。ここで買わないで国策投資家どうすんのっていうぐらいの気持ちですよ。
ええ、需給要因だけによる他人の都合にのだけによる株価の下げで、太蔵さんの頭の中で見てると今もう買いの材料が揃ってるわけですね。
何も売り要因がないわけです。だからずっと ストロングホールドなんですよ。ストロングホールドなのにもかかわらず下げるっていうことは、これはもうバイでしょ。
魅力のあるものがさらに安く買えると。
そうなんですよ、うん、何も売る必要ないのにあんた売ってますねと私に言わせると、じゃあ買わせていただきましょうごっつぁんですというぐらいの気持ちで私は今のマーケットとお付き合いしてますね。
はい、その最大の何て言いますかね、太蔵さんが見ている内閣支持率なんですけれども、はいはい、今日はね、今年最後の出演になりましたね、
はいはい、
これ、
はい、
それで来年見通して内閣支持率、資格はありませんかね。当面高い支持率続くんでしょうか、高めの支持率が続くんでしょうか。
ただね、予算委員会が、通常国会が1月4日からスタートするのかな、ちょっと早めにスタートします。
大発見でございますね、
そうですね、まさに、はい、で、所信表明演説があって、まず補正予算の審議が始まりますと。で1月末ぐらいから本予算の審議、16年度の予算審議でね、例年1、3月期は国会で野党に追及されます、当然。そうしますとね、どうしてもね、支持率が上がらない傾向にあります。むしろ下げ傾向、今ね、支持率が安定したのは国会閉じてるからなんです。で安倍さんが外交行きまくってるからなんです
一貫して言ってましたもんね。
そうです、それ本当に。で国会を閉じて外交に専念するようになったら内閣支持率上がる傾向にあります。ただ国会がスタートして、内政課題に専念しなくちゃいけなくて、野党の追及が始まると若干支持率は伸び悩む傾向に例年あります、うん、で場合によっては弱い政権だとそこで 30% 以下切っちゃって、初夏連休頃に、うん、その
参議院選控える前の連休頃に、なんかもっとっ支持率が低くなるというような
ことも考えられるってことですね。
でも今の政権というのはもともと太蔵さんの目からすると強いんですか。これから先のそのゴールデンウィーク、あたりまで見越してた場合どうですかね。高い支持率のままいきそうですかね。
これはまだ蓋を開けてみなきゃわからないことなんですけども、うん、ただやってる経済政策は特に問題があるよとは私には思わないんですね、うん、だからしばらく安定すると思うんですけども、一番の、来年の前半で注目、最初の注目は4月に北海道5区、町村信孝元衆議院議長がお亡くなりになって、はい、それの補欠選挙があるんですよ。でこれ参議院選挙の3ヶ月前の最初の国政選挙です。 でこれは一つ参議院選挙を占う重要な選挙になります。で町村信孝さん、ご存じ自民党の大御所の政治家です、はい、でずっと代々そこの選挙区は自民党が勝ってきました。で普通に行くと自公にとって勝って当たり前の選挙区です、はいはい、にもかかわらず万が一落とすようなことになったら、これは参議院選挙非常に不安要素になる
となると、もしもその北海道の選挙によって株価も結構影響してくるんじゃないかってことですかね。
僕はねそのあたり一つの、ね、ポイントになってくると思いますよ、だから前も申し上げてますけども、あの日銀がどう動くか、仮に 1,3 月期内閣支持率が下がります、日経平均株価が 18,000 を割って 17,000 台になります。どういうわけか、アメリカは金利は引き上げているにもかかわらず円が101ドル118円とか117円近辺でちょっとなかなか物価も上がらないなっていう時に、そこでドーンとですね、日銀の追加緩和、4月の追加緩和っていうのがあるんじゃないかと。その時にちょうど7月にですね選挙がありますんで、選挙の時には何が何でも1万9000から2万円以上で選挙やりたいっていうのは官邸の本音だと思うんですよ、私ねそういうシナリオを前半考えてます。
3月後半からその4月の北海道の、町村さんの後のこの補欠選挙、ここのあたりの行事に注目っていうようなこと、
ね、そこは非常に注目、だからその時にぜひね内閣支持率、参議院選挙で過半数を維持するためには約 45% の内閣支持率を維持 してなければならないというのが一つの僕の水準です。だ 45% 下回ると過半数割れ、 45% ギリギリ過半数っていう、そういう目安を持ってますんで、
内閣支持率を見てればじゃあ選挙の結果もある程度読めるというのが大蔵論なんだ、
大蔵論です、
はい、
コーナーの途中で失礼します、はい、今ですねシャープが休診しておりまして、6753シャープ、はい、ちょっとニュースが入りましたけれども、はい、午後に上昇に転じました、一時ですね 8.3% 高130円をつけておりました、シャープの経営再建をめぐりまして、台湾の鴻海精密工業がシャープ本体への支援を含む5000億円規模の出資を提案しているとの一部報道が昼休み中に伝わりまして、経営再建が進むとの思惑から買いが集まっています。現在プラス 5.83%、 7円高の127円です。
台湾企業がお金を持ってくるからって言って日本のシャープが株価上がるというのは、日本人にとってみるとちょっと複雑な気持ちにもなるかもしれませんが、
それこそ鎌田さんがね若い頃なんて考えられない話なんじゃないですか
アジアに対しての技術供与をして、ね、引っ張っていくっていうのが日本企業だったっていうような構図ですからね、
なんか嬉しいような、なんか寂しいような、なんかね、まあ、それ個人的にはしちゃいますけど、
それと合わせるとどうですか、最近の東芝の株価の動きですとか、これね、ひどいリストラ策ですとか、こういうのを見てて太蔵さんとしてはどんなふうな気持ちにな
るか。いや、先ほど蔡さんのね詳しい解説いただきましたけど、5500億の赤字
ちょっと考えられないですよね。
いや、東芝なんて本当日本の優秀な学生がもう一番集まっているような会社ですからね、いや私も何人も東芝の、ね、知り合いいますけどね、何人リストラでしたっけ、
1000人越しでしたかね、ちょっと正確な数字後でまた持ってきますけど、これどうなんですか、
1万人ぐらい
です、1万人ですかね、桁が違っておりました、
ね、1万人ですもんね、いや大変だと思います、ね、1万人ちょっとねこの辺りは相場全体を冷やす要因になるのは間違いないですよね。
やっぱり今株価がなかなか上がんないねと言っている、元気がないねって言ってる要因にはこれなってるでしょうね、
やっぱ全体にね、のところは感じると思いますけども、まあ国策投資家としては、まあ影響がないとは言わないけど微々たるもんだと、はい、全体としてはアメリカも調子いい、
はい、
油も安く入ってくる、支持率も安定してる、そういう場での全体になんか利益確定率からの下げは買い場じゃないかという、
いただきました、
はい、投資はがの話が支持率に影響を及ぼすことはほぼないだろう、はい、ということですよね、はい、でもその支持率に対してこんな話も出てきています。ラジオネーム花の親父さんからです。太蔵さんのナイスキャラをマーケットプレイスほかテレビなどで楽しませていただいております。さて 補正予算、来年度予算合わせて100兆円の予算組みをしているようですが、財政健全化に逆行というか、選挙対策が見え見えの予算に見えます。一体自民公明の選挙与党は1000兆円を超える借金をどうしようとしているのでしょうか、ということなんですけど、この財政健全化と真逆の動きっていうのは、これ支持率には影響しないんですかね。
まあそんなにそれが要因で内閣支持率が上がったり下がったりってことはあんまり僕経験ないんですけども、ただ安倍政権は史上まれに見るばらまき政権なんですよ。はっきり言って、ただばらまいてる一方でガバチョと税収も上げてるんですよね。
確かに法人税も上がったって話がありました
もん
ね。
だから赤字依存度はリーマンショック前に戻してるんですよ。だからちょうど自分の政権の第一次安倍政権時代に35兆円かな、で税収が上がった分さらに放出してるっていう状況でございますので、だからまあそこはね、上がった分ちょっと今景気対策で刺激してるんだっていう政府の説明はまあ僕自身はね納得しますけども、まあどうですかね、まあ、内閣支持率全体にはそんな影響ないと思います、これも。はい、
軽減税率 10% と、軽減税率を、食品と、加工食品合わせて、広げて、それを 8% ままにするというようなことについては、どうですか、内閣支持率に対しては。これを交換するとか、あるいは、財政再建が進まないじゃないかと言ってマイナスになるとか、先ほどともちょっとかぶっちゃいますけれども、どうですか太蔵さんの。
これも私の中ではノーインパクト、ただ政治的にはとても大事なことをやってると思います、アベノミクス一番ちょっと弱いのは経済的弱者、貧困層への対策がちょっと遅れてるっていう指摘があるんですよ。確かに消費税は上がります、物価を上げます、ただ生活保護費の支給額や年金支給額はあまり変わりませんと。これじゃやっぱり辛いんですよ。だからそこへの対策で、かなり激論があったようですけども、自民党としてはなんとかも生鮮食品だけで、対応したいと。ただ公明党は、生鮮食品だけだったら卵とかトマトとかキャベツとかそういうことだけになっちゃうと、
限られるっていうこと、
ほとんどの多くの国民が利用しているコンビニのお弁当だとかそういったものは全然入ってこなくなっちゃうと、そうなるとね、やっぱり対策として弱いんじゃないかっていうことで加工品も全部入って、味噌とか豆腐とか梅干しも加工食品だっていうんでね
そこまで入っちゃうんですよ、
だからそれが適用されないっていうのはちょっときついんじゃないかというんでまあなりましたけども、これ投資家として大事なのは、政府が出す政策に対して賛否じゃないんですよ、そんなことはどうでもいいんです、だから今後参議院選挙で憲法改正が議論になるかもしれませんけども、憲法改正賛成反対かじゃなくて、そのことでどういうふうにマーケットが動くっていうことを考えればいい、その点でいくと今回の軽減税率の話は株価に対してはノーインパクト、特に影響はないと。
ノーインパクト。
ノーインパクト。
もっとガサスな言い方すると、口では批判してても、いざ金得するとかそういうことになると、票が集まったりするのが、これ人間ってもんじゃないですかね。そんなことないですかね。
まあでも、それほどこれだけをもって、投票行動になるかどうかわからないですね。やっぱりね、すべて、内閣支持率です。申し訳ないけど。だから内閣支持率に影響を与えるような内容かどうかっていうことでいくと、それほど
下げる要因にはならないと。
下げも上げもないですね。
はい。わかりました。
まあ、売るときはやっぱり支持率次第ということなんですよね。その中でこんなご質問も来ていまして、ラジオネーム投資のフォースが一向に覚醒しない人さんからです太蔵さんの投資格言、愛と勇気と若干の知識はものすごくしっくりきます。ただ私の場合、銘柄に対する愛が強すぎるのか売却できず、いつも暴落に巻き込まれます。太蔵さんは買いだけでなく売りも上手な印象です。株を売る時のルールなどアドバイスをお願いしますと。まあね、指数なら支持率だと思うんですけども、個別の企業の場合売るときのルールどうなんですか。これも支持率が影響するんですか、ね、
買うときは愛と勇気と若干知識、もうとにかく愛しましょうと。でも売るときはスパッと別れましょうと。
スパッと、
俺は別に次の新しい恋人探せばいいんです、もうスパーンですよ、そこはもう十分と。だから満足できるところをですよ、最初はこの子は 20% ぐらい成長するんじゃないかなと持ってみたけど、なんか 4% ぐらいしか成長してないと、なんかこの先ちょっと厳しいなと思ったらそこでスパーンですよ。ただプラスになるまでは愛し続けようというのは僕の考え方。
それがやっぱり実際の生活、人間の生活と株式投資の違いってことですよね。
そうですね。
実際妻や女房だとそんなことはにはならない。
妻や女房だときついですけどね。
それが株式投資の良い点なんです
ね。そうですそうです。でね、例えば愛情強いその会社自分が売ったらね、その会社おかしくなっちゃうんじゃないかなと。それは考えすぎです。また新しい組織がいますから。
なるほど、今は一旦ちょっと愛をリストカット、あ、リストカットじゃないですか、失礼しました。何を言ってるんですか、私はロストカットロストですね。何を言ってちょっと今の私失礼しました。
なんかちょっといろいろ考えたりしてるんじゃない。
ちょっといろいろですね。
私もね失言で有名ですけどね、今の結構
ちょっと失言しちゃいました、ごめんなさい、ね、本当にごめんなさい。
愛のリストカット重たいですね。
ないですね、ちょっとね。はい、
まあ、気持ちを入れ替えて、太蔵さん、今年最後ですから、
はい、
最後のということを、こういう質問したいんですけどね、はい、太蔵さんにとって、はい、今年の漢字一字に示すとなると、どんな字になるでしょうか。
ありがとうございます。はい、もうこれは私、過去5年、実は連続同じ漢字なんですよ。
はい、
金ですね。もう金ばっかりです、頭の中。金、金、金、金。残念ながら5年連続金になっちゃいました。
太蔵さん、ほぼ1年ぐらい、付き合いさせていただきましたけど、ちょっとブレるところってありません？少し。
ブレ、いや、もうブレブレです。もうブレる。だから2週間に1回しかお会いしてないから、あれですけど、もうこの部屋出た瞬間考え方が変わるときは、これでいいです、投資っていうのは。もう秒単位で変わっていいんですよ。でそれがまた楽しいじゃないですか。
愛と勇気を打ち出して、一時にすると5年連続金っていうのは
そうそうそう、
なんかこう当てはまらない感じが
する。いやいや、いいじゃん、愛プラス勇気プラス若干の知識イコール金ってなるんですから。
あ、なるほど。
これ全くそこはブレてない。
そうか、答え結果が金になるわけですね。
そうなんですよ、
結果が、
それが金だと。
それでツールになるのが愛と勇気とい う, ような形になって、
その要素を足していくと金につながるということですから、うん、そこはブレてません。
じゃあしっかりお金が貯まってきてるということですかね。
貯まってきてるっていうかね、だからこのやり方でやっていくと大きな、まあだから大事なことは最後ね、今年最後申し上げますけど、やっぱり投資はねワクワクです、
うん、
ハラハラしちゃダメです、うん、ワクワクのラインでやると勇気も湧いてくるでしょっていうのが、うん、今年最後のお話とさせていただきたいなと。
そうだね、それですごく下がってる時に、今年のね下がってる時にこう買おうっていうような話されてますけど、すごく印象残ってるのはたくさんいっぺんに入れないっていうことね。
そうそうそうそう、
少しずつ少しずつ入れるというようなことで、いっぺんに下がってる時買う時にたくさんに入れずに小分けに買うというの、ここはやっぱり太蔵さん大事な点じゃないですか。いや、もう
だから今ね絶好の買い場だって言いますけど、少しずつですよ、うん、少しずつ少しずつね、ちょっとでも下げてきたら拾うっていうぐらいの感覚でやると、また投資を長く続けられます、投資は、うんうん、
だから1万28300円になったら全部買うっていうんじゃなくて、
そうそうそうそう、
600円でちょっと買って、500円でちょっと買って、そうそうそう、300円でちょっと買って、そういう方法でいけば、
私はそれをおすすめしてます、
はいはい、
愛を小口にコントロールってところですかね。
いいこと言いますね、また全部持ってきますね。
いやいやいや
いや、今日は本当参りました。
愛と勇気と若干の知識イコール金という法則ですね。それもメモさせていただきたいと思います。今年も1年間、杉村さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。良いお年を。
元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんを迎えしてお送りしました。来年年明け早々ですね、1月5日火曜日に杉村さんにご登場いただく予定ですので、皆さんどうぞお楽しみになさってください。